ご理解第52節。信心する者は驚いてはならぬ。これからのち、どのような大きなことができてきても、少しも驚くことはならぬぞ。真っ暗闇だから不安になる。信心の光が差すとき、安心がいただける。神の偉大な働きを実感するとき、そこに信心の喜びが湧いてくる。その喜びが不可能を可能にする。神の偉大な働きを実感するときと、また、そこに信心の喜びが湧いてくる。喜びが湧いてくる。その喜びというのもいろいろあると思いますが、私どもの願い通りにことが運ぶ。そこに喜びを感じる。そういう喜びが大抵そうですね。しかし、そうではなく、逆に反対の時になった時でも喜べれる。師匠が、それこそ、本当に大坪さんありがたいのですか、と言われるほどしに、周りから見れば、いかにも、その難儀苦労の中におられるように見えるけれども、それでも、師匠は、ありがたいものを感じておられた。いわば、信心の喜びを感じておられた。それは、どこからそういうものが来るのであろうか、と思いますね。いわば、旗から見て、ああ、なんとまあ、辛いことだろうな、貧乏しておられるな、あるいは病気で辛いことだろうな、と旗から見れば、とても喜べれるような状態ではない。にもかかわらず、本人は喜びを持っておる。ありがたさを感じておられる。さあ、どこから来るのだろうかと。私が思いますに、それは、その人の願いが違うからだと。師匠の場合には、どこまでも、いわゆる自分の願いが叶うことに喜びを感じる。というその喜びから。これは、牙城牙欲の願いですね。そこからもう一歩、脱却されたというのでしょうか。神様の願いが成就することにありがたいものを感じる。喜びを感じる。という世界。その願いが根本的に違っておられた。ということだと思いますね。師匠の場合、それこそ旗から見て、ああ、貧乏だな、難儀だろうな、と思われる中でも、そういう、例えば、右と願って左となる、左と願って右となる、というような中にあってでも、師匠は、ああ、自分の願いが叶わないから残念だ。悲しい、悔しい。というのではなく、今、神様の願いが、こうやって成就していっておるのだ。こういう中にあって、これは神様の願いが成就していっておる時なのだ。と、心から根からいただけておられたのですね。それは取りも直さず、師匠にかけられた、私にかけられた、神様の願いが成就しますように。そのためには一切を受け抜かせていただきますという心が心から根からあられたからだと思いますね。ですから師匠がその身の上に起きてくる一切の事柄が、これによって神様の願いが成就していっておるのだ、神様の願いが叶っていっておるのだと実感できられたからこそ、旗から見て 難儀だろうなと思われるようなことのそういう中にあっても、本人はありがたい、あるいはまたそこに新人の喜びを感じておられたのだと思いますね。ですから私どもの願いが、神様の願いが成就する、そのことに焦点が置かれなければ、お坪さん本当にありがたいのですかと旗から言われるようなありがたさはいただけないということになるのではないでしょうかね。さあ、そういう中にあって、では師匠のもとにいつまでも、それこそ旗から見て、ああ大坪さんは大変だな、難儀な中を通っておられるなというのが一生続かれたかというと、そうではありませんね。それこそある時からは人が羨むようなおかげをいただかれておられますね。そのおかげというのは人間的なおかげですね。いわゆる牙城牙役が叶うといったような、それに近い、旗から見てですね。おそらく師匠自体はそんなことは何とも思っておられなかったでしょうけれども、よくおっしゃいますね。神様はそれこそ心が、心、世間ではボロは着てても心は錦と言うけれども、それは嘘だと。神様のお心は、もし心が錦になれば、錦の着物を着せたいというのが神様のお心だと。だから本当に心が錦になれば、着るものも錦に変わっていくのが本当だと。それが神様のお心だとおっしゃいますね。私どもがその人間としてのおかげをいただいていくということなのですね。その前にはまずそういう修行、まあ旗から見てですけれども、師匠自身は決して修行だとは思っておられなかったと思いますね。しかし旗から見ると修行だなといったような感じではなかったのでしょうかね。そういう中を通られながらでも、それが一生続かれたわけではない。この辺が面白いところですね。今朝いただきますのは、その人間としてのおかげをいただいていけと。人間としてのおかげを、まあ、いただいていかなければならない、というようなことをいただくのですね。ボルト、ナットというものがありますね。ネジですね。ナット など、よく自動車なんかでもくるくる、その他の家の工事とかでも使うのでしょうけれども、必ずボルト、ナットというのがありますが、その、ナットの六角形ですかね。それが、角張った六角というのはあまりありませんね。その、機能だけを見るならば、カクカク六角に削って、はい、これでおしまい。で、いいのだけれども、そうではなくて、その六角のところが少し潰してある。丸くしてある。まあそこが味噌なのだと。まあ角が潰してあるから、電池を使う時でも入りやすいのでしょうね。ただ六角に切っただけのナットでは、そのまあ強がないというわけではありませんけれども、それはそれでいいのですけれども、わざわざその角を落として少し丸くしてある。まあ、そこが味噌だと 言われるわけですね。例えば、人間は神の氏子だと仰せられます。いわば、人間が神の眷属として、その、ただ単に神聖、神としての神聖を、氏子としての、神の氏子としての、神の眷属としての神聖だけを言うのならば、それは必要のないことだと。例えば、その、美味しいものがありますね。味がついている。ご飯、いや、あるいはおかずに味がついている。足りない時には醤油をかけたり、お塩をかけたり、マヨネーズをつけたりしていただきますけれども、もしそれがただ単に人間の栄養になるということのためだけにいただくのであれば、その味をつける必要はないわけですね。ところが人間が美味しくいただく、まあ味がついていると美味しく、またありがたくもいただけますね。そういう人間が人間としていただきやすいものが何かがあるわけですね。借金をします。もしこれがただ単に神聖を求めている、純粋に信心だけだというのであれば、ある意味踏み倒しても良いのかもしれません。それはそれであちらがおかげをいただく、といったようなものでしょうかね。その神様の世界だけに生き抜くというのであれば、食べ物に味をつける必要もない、あるいは師匠がおっしゃるように泥棒をしたといっても、それは神様の目から見れば右から左に動かしただけのことだから大したことではないともおっしゃいますね。ですから、ある意味借金をする、神様のお金を右から左に動かしただけなわけですから、それをまた返さなければならない、返すか返さないか、それはある意味あまり神様の世界では問題にならないのかもしれませんね。しかし、これが人間の世界では、やはり借りたものは返さなければならない、人のものを泥棒するというようなことはできない、これは私どもが人間としてこの世に生を受けているからですね。もし私どもが犬や馬や猫としてこの世に生を受けているのならば、そういう借金まみれだとか、借金を返すとか、泥棒をしてはいけないとか、そういうルールがあるかどうかはわかりませんけれども、私どもは人間としてこの世に生を受けておるのだということ。これは人間としてのおかげをまたいただいていかなければならないということ。借金をしているならば、その借金を返せるだけの、返すだけのおかげをやはりいただいていかなければならない。そういうものがあるというわけですね。なるほど。貧乏で一生終わってそれがありがたい、ということではやはりないと思いますね。やはり人間であるからには、繁盛のおかげをいただく。これは、神様の世界、純粋に神聖を求めての世界では、私は、繁盛とかいうのはさほど問題ではなかろうと思うのですけれども、人間世界、 人間としてこの世に生を受けている者にとっては、やはり子孫繁盛、いえ繁盛というのは一つのまあおかげの証ではありますね。そういうような意味において、人間としていただいていくおかげというものがあるのだと。その、また人間だからこそいただけれるおかげ。師匠が電子レンジのことをおっしゃっておられましたね。牛や馬があの電子レンジを使うというようなことはなかろうと。人間だからこそ許される、できさせていただいているおかげの一つだと。便利ですよね。そういうふうに私どもが人間として、人間だからこそいただかれる、またいただいていかなければならない。神様がいただかせてくださるおかげがあるわけですね。牛や馬が錦の着物を着ていることはありませんね。牛や馬に錦の着物を着せたところで意味がないわけですけれども、人間にとってはやはり意味がありますね。ボロボロの破けた着物を、それこそお侍さんが着ておられるような着物を着ておるよりか、錦の着物を着せていただいておる方が、人間としてはより一層ありがたいし、よりおかげをいただいているなという実感がありますよね。そういう、まあ、ある意味、おまけのようなものかもしれませんね。なくてもよい。なくても機能はするのだけれども、それがあった方がより一層ありがたくなれる。人間が人間としての、まあそのおかげはなくてもそれはそれで信心でありがたいのだけれども、そのおかげが人間としていただけれるおかげがついてきている方がより一層ありがたい。グリコのおまけではありませんけれども、まあグリコの今あるかないかわかりませんが、そのグリコのキャラメルだけでも十分に美味しい、それだけでも本当は良いのだ。しかしそこにおまけがついていればなお一層ありがたい。この人間としての一生をより一層ありがたく送ることができる。そういう意味において、いわば人間としてのおかげを受けていけよと。神様がおっしゃっておられるように思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。